本語の SBS です。
今年2019年までの10年間は激動と不安の10年でした。その一方で将来につながる前向きな社会の変化もありました。特に2019年には総選挙でサプライズがあり、不正や変化のなさに業を煮やした抗議活動が起こり、そして自然災害で大きな被害を受けました。今年を代表する人はスウェーデンの環境活動家、16歳のグレタ・トゥーンベリさんでしょう。1月3日に17歳の誕生日を迎えるトゥーンベリさん。彼女の活動は世界中の人、特に若者に影響し、気候変動対策を訴えるために学校や職場を休んで抗議する世界気候ストライキや対策の強化を求める大規模デモにつながりました。トゥーンベリさんは今年8月、船で大西洋を渡り、ニューヨークにある国連本部で国連気候変動行動サミット2019に出席し、各国首脳に対して怒りのメッセージを送りました。
This is all wrong. I shouldn't be up here. I should be back in school.
私はここにいるべきではないのです。海の向こうで学校で授業を受けているべきなのです。それなのに私たち若者に希望を求めています。よくもそんなことができますね。私の子供時代の夢を奪ったのはあなたの空っぽの言葉です。人々が苦しみ死にかけていて、さらに生態系が崩壊しかけているのです。トゥーンベリさんのスピーチでした。政府や権力に対する怒りは今年世界各地で共通のテーマでした。南米ベネズエラで起きたニコラス・マドゥロ大統領に対する抗議活動は今年1月から始まり、12月30日の時点でまだ収束していません。中東イラクでも今年10月に始まった反政府デモにより、これまでに少なくとも424人が死亡、9000人近くが負傷しています。その中でも特に注目を集めたのが香港での抗議活動です。アジアの経済ハブである香港が紛争地域に姿を変えました。香港での抗議デモのきっかけは今年6月、刑事事件の容疑者の身柄を中国本土に引き渡すことを認める逃亡犯条例の改正案が香港政府から提出されたことにあります。この条例改正案は数ヶ月後に撤回されましたが、現在も抗議デモは続き、市民と機動隊が衝突を繰り返しています。抗議デモの前線に立つ民主主義活動家のジョシュア・ウォン氏はこう語ります。シー・ジンピン国家主席とキャリー・ラム行政長官の弾圧には屈しません。ラム行政長官は辞任すべきです。ウォン氏はこのように語りました。またイギリスでもイギリスの欧州連合 EU からの離脱、ブレキジットをめぐって抗議デモがありました。今年5月には当時のメイ首相がブレキジット関連法案を議会で3度にわたって通過できず、辞任を発表しました。
I do so with no ill will.
愛する国に仕える機会を得ました。首相を退くにあたり、感謝の気持ちしかありません。
The country I love.
メイ元首相はこのように語りました。メイ元首相の後に首相の座に就いたのは、与党保守党のボリス・ジョンソン議員でした。ジョンソン首相に対しては市民などから反発などが続きましたが、12月に行われた解散総選挙で保守党は圧倒的多数の議席を獲得し勝利しました。私たちワンネーションコンサーバティブ政権に強い権限が与えられました。ブレキジットを実現します。ジョンソン首相はこのように語りました。またオーストラリアの選挙でもサプライズがありました。5月に行われた連邦議会選挙で大方の予想に反してスコット・モリソン首相の保守連合が勝利しました。それまで実施されていた世論調査では野党・労働党の勝利が予想されていました。熱心なキリスト教徒でもあるモリソン首相、選挙での勝利後のスピーチです。私はいつも奇跡を信じてきました。そして今夜、新たな奇跡がもたらされました。モリソン首相のスピーチでした。 またオーストラリアでは今年、地方部の大半が干ばつに苦しみました。まだ夏が始まる前から、前例がないほど多くの山火事が発生しました。山火事ではブラジルのアマゾンにある熱帯雨林も多くが焼失しました。さらにイースターまで1週間という時には、フランスのパリにあるノートルダム大聖堂で火災が発生し、大聖堂は甚大な被害を受けました。アメリカのドナルド・トランプ大統領も引き続き世界を騒がせました。12月には下院がウクライナ疑惑で権力の乱用と議会の妨害があったとしてトランプ大統領を弾劾訴追する決議案を可決しました。これを受けてトランプ大統領の弾劾裁判が来年行われます。2020年は大統領選挙の年でもあります。トランプ大統領の弾劾調査を率いる民主党のナンシー・ペロシ下院議長はこう語ります。トランプ大統領はウクライナの大統領に対し、自らの政治的利益のために行動を起こすよう依頼したことを認めました。トランプ大統領が大統領就任式での宣誓を守らず、アメリカの安全保障や大統領選挙への信頼を裏切ったことが明らかになりました。ペロシ下院議長はこのように語りました。相次ぐテロも世界に影を落としています。ニュージーランドで今年3月に起きた銃の乱射事件では51人が亡くなりました。オーストラリア人の白人至上主義者がクライストチャーチにあるモスク2カ所を襲いました。ニュージーランド政府はこの事件を受けて銃の規制を強化しました。ニュージーランドのジャシンダ・アーダーン首相は、人種差別や過激主義はニュージーランドで許されるものではないと強く語りました。この事件が起きたのは、私たちが差別や過激主義に寛容だからではありません。私たちはこれらのことを許しません。アーダーン首相はこのように語りました。この乱射事件の1ヶ月後のイースターサンデーにはスリランカで、地元のイスラム過激派グループにより教会やホテルが自爆攻撃され、259人が亡くなり、500人以上が負傷しました。中東シリアで IS の勢力は弱まっていますが、アメリカのトランプ大統領が10月に米軍の撤退を発表してから、平和にはまだ程遠い状態です。しかし、この混乱が続く2019年で、逆境に打ち勝ったオーストラリア人もいます。今年2月には、タイで2ヶ月間にわたり拘束されていた難民でサッカー選手のハキーム・アル・アライビ氏が解放されました。中東バーレーン出身のアル・アライビ氏は、昨年11月、バーレーン当局の要請を受けて、新婚旅行先のバンコクで身柄を拘束されました。その後分かったことですが、タイ当局がアル・アライビ氏の身柄を拘束した背景には、オーストラリア当局の手違いで、アル・アライビ氏が難民であるとの情報が各国に通知されていなかったことがあります。アル・アライビ氏はオーストラリアに帰国後、市民権を取得しました。オーストラリア人になれて非常に嬉しいです。これでどの国も誰も私を追ってくることはできません。アル・アライビ氏はこのように語りました。そしてスポーツでは、長い休息を経て女子テニスのアッシュ・バーティーが大活躍しました。全仏オープンで優勝し、世界ランキング1位となっています。2019年のニュースについて、SBS ニュースのナビーン・ラジックのリポートを平林純子がお伝えしました。
sbs.com.au/japanese もっとたくさんの日本語での話題があります。お楽しみください。